都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。昨日すかね、
はい、
僕と、まあ、かなり有名な YouTuber の方と、
うん、
あとある、まあ、芸人さんと奥さんとご飯食べ行ったんですよ、
うん、
でご飯食べてて、ほんなんか僕とその有名な YouTuber の方でね、いろいろ話してたら、
うん、
なんかごちょごちょやってるんですよ、奥さんとその芸人さんが、
うんうん、
何やろうと思って見てみたら指切り幻満してるんですよ、俺の目の前で。
へ、
旦那の目の前で小指と小指擦り合わせて、
うん、
やっとるんですよ、うん、同じ、
まあ、今時指切り鍵盤自体やるのも珍しいけど、
嘘ついたらみたいな、うん、人の奥さんと、
うん、
あのうなんていうの、その約束をたばかったら、
うん、
何か罰受けられるような約束するって、もうイカれてるじゃん、岸ハリセンボン飲ましたりとか。
指切りはね、そもそもだからね、
そうですよ、
遊郭のやつだからね。
そうですよ、うん、小指のね、うん、大事な人に渡すっていう、そうそう、だからマジ何やってんのかなと思ってむちゃくちゃ腹立って、
うん、
言ってやったんすよ、その芸人さんに。
なんて。
強くなりたくば喰らえってね。
どういうこと？強くなりたければ。
はい。
強くなる必要性ないじゃないですか。
強くなりたくば喰らえって言ってやりまして。
強さを求めて約束してたわけじゃないですよね、多分。
いや、人の奥さんに手出すよ、そういうことでしょ。強くなりたいんだったら
喰らえって。じゃあアドバイス送っちゃってんじゃないですか。
言いました。ただ、うん、もう、相当の覚悟を持っていけよっていうことですよ。
なるほどね。
そう。
そのじゃあ相手に塩を送ったわけだね。
むちゃくちゃ腹立ちましたからね、うん、言ってやりましたよね。でも他にも言いましたけどね、
なんて言った
むちゃくちゃ腹立って、うん、でそういう人にね、その YouTuber の方優しいから、
うん、あ、隣にいたね、ちょ
っとその芸人さんうまくいってないって言うんですよ、うん、その人まあ動画やってて配信はね、うん、うまくいってないからって助言してたんですよ、
うん、
だからもうそこでも腹立って、いや俺の奥さん言ってるくせに何そんな助言するんや、この人は優しい、
はいはい、
というかなんかちょっとよく考えてないのかなと思っちゃって、僕言ったんですよ、その芸人さんにまたね、
うんうん、
あ、その YouTuber の方に言っちゃったんですよ、
ね、うん、
毒にも薬にもならぬ駄菓子のごとき助言いらぬ世話を言ってやりました。
それはまあ間違ってはいないけど、あの言う相手はね、
ただあの
そんな難しい言い回し しないですよね。
どういうことですか。
いや、そんな難しい言い回しします、今時。
ちょっと全然よくわかんない言ってることが。
いやいやいや、こっちのセリフよ。
エミー、もう食っちまっていいか。
誰なんですか、それ。
これあのハンマユージローです。すみません。すみません。
あ、エミね。
エミ。
あ、エミね。
はい、
はい、はい。
明澤エミ、
ね。明澤さんですね。
明澤グループの、
うんうん、あの、うん、お金持ちの霊場ですよね。
そうそう、霊場ですね。うん、はい。
いや、だろうなと思ってたけど、はい、ちょっとあのバキ多くないですか。
うん、俺の小梅。ね、
いや、言ってたけど、う
ん、はい、ありましたね。
いや、あのバキ好きね、あなた。
また僕読み返してます、今。
また間違ってますよ。
え、どういうことですか。
あなたそんなオーガって呼ばれるほどの何も持ってないですか。
本当ですか。確かにな、
筋力も
喉壊してるからね今、
うん、
申し訳ないです、
弱いですからね。
嘘つきました、申し訳ないです。僕は早瀬でした。
早
僕はハンマユージローじゃないです。
ハンマバキのユージローね、
はい、はい、
うん、
本当に言ったのは殺すぞって言いました。
言ったんだ。結構裕次郎言いそうなこと言った。
言いました、
うん、
その先進むと殺すぞって言いました。
ちなみに約束は何をしてたんですか。
その方が結構なんていうんですかね、うん、やるやるって言ってやらないんですよ、
はいはいはい、
でもう絶対にそこにいたら、
うん、
根が腐っちゃうみたいな仕事場に入っててね、
はいはいはい、
というのも周りにも売れてない夢追い人がたくさんいるんですよ。
あ、そういうことね、
でもうその、そこにいると満足しちゃうというか、うん、まだ大丈夫なんだって思っちゃうじゃない。
傷の舐め合いになっちゃうってことね。
そう、だからちゃんとしたとこ詰めた方がいいと、そういうとこじゃなくて、うんうん、それをもう何年も言ってるんですよ、5年も6年も、
はいはいはい、
だからもうちゃんと約束して、うん、そこやめてくださいねっていう約束でした。
なんでお前の読むそれをするの。
だからわけわからんくて、
わかんないね。
だから腹立ったんですよ。それも完全に 僕も浮気の現場を目の前で見ちゃったと思って腹立ちすぎて言っちゃったんですよ。本当気づきましたよ。
いっぱい意味わかんないわ。
まだ愛してるって。うん、ライバルが
現れて。殺意が生まれるぐらいだからね。
そうそうそう。マジで言いました。
すごいと思うわ。
えって言ってました、その
人は。わかってないじゃん。
うん、久しぶりに言ったわ、そんな汚い言葉。うん、じゃあ行きます。
はい。
ベストヒット都市伝説。
はい。
はい、こちらの企画はですね、あるカテゴリーのランキングをご紹介するというような企画なんですけれども、はいはい、今回のランキングは映画になったある衝撃の実話、
うん、
はいでございます。まああの実話が元になってね、まあ、映画になったみたいなのありますけれども、うん、その元になったお話というのがものすごく怖いというね、
まあまあね、映画化するぐらいだから、
そうです、
うん、
その、まあ、ちょっと実話の方を今回ご紹介しようかなと思っております。
はい、
今日はですね、まあベスト3かベスト4なんで、もしかしたらベスト2が、ベスト2が1になるかもしれない。もう時間が許す限りやらせていただきます。
ランキング
本当に。いきます、うん。最下位からいきます。
はい。
人食い殺人鬼。というですね、うん、タイの映画なんですよ。多分聞いたことない。
映画ね。
そう、聞いたことないですよね。
ないね。
人食い殺人鬼という映画なんですけど、タイで、こちら放映されています。監督がですね、ブラニー・ラッチャイ・ヤブイ。
うん、知らないな
という方で、
うん、
あの B 級ホラームービーなんて言われてます、なんですけれども、ちょっとこちらのお話の実はモデルがありまして、うん、それが怖いよという話なんですよ、
うん、
タイのバンコクの日本人観光客っていうのはですね、うん、もし今人気が高いのがタイの最古にして最大のシリラート病院に、まあ、近く設計されてというかそこに建てられた法医学博物館、シリラート博物館なんて言われてるんですけれども、
博物館、
うん、別名死体博物館とも呼ばれているんですね。
有名ですよね、
うん、僕も行こうと思ったんですけど、その日っていうのがたまたま国王の一周期とかなんかで、うんうん、あのその時はそうそう死体博物館をやってなかったんですよね、うんうん、だから行けなかったんですけれども、うん、まあそこの、
まあ、観光名地よね、
はい、うん、そこの館内には犯罪や事故に関わって医学的鑑定が必要だった、まあ、あとシャムソーセージとか、
うん、
頭を打ち抜かれた人の頭蓋骨とか、そう珍しい、まあ、遺体ですよね、うん、死体がこう博物館として、まあ、展示されてるんですよ、
うん、
中でも有名なのがシーウィーというミイラ、
うんうん、
まあ、シーウィーって人の名前なんですね、
うん、
この男っていうのは1950年代に7人の幼児を殺害して内臓を食べた殺人鬼なんですよ、
うん、やば。
でこの人食い殺人鬼というのはこのシーウィーがモデルになってるんですね、
うん、
このシリアルキラーの反省を描いた作品なんですよ、うん、シーウィーっていうのは本名がリー・ホイ、
うん、
1923年に中国に生まれてるんですね、
うん、
映画では幼少期に母親が風習に従い公開処刑された犯罪者の内臓を取り出して滋養の薬として食べさせたんですよ、
うんうんうん、
でそれが後の犯行につながったと、
ほう、
映画では描かれてるんですけど実は違うよと、
うん、
実際はリーは生まれつき精神的に障害を持っていて、
うん、
兄弟が12人いるんですよ、
うんうん、
多いですよ ね、
多いね。
で両親は12人いるから彼をまともに育てることはなかったと。
どういうこと？
12人もいるから。12人もいるから、もう他の12人に、
うん。もう手がそこまで追いつかないってこと？
で、病弱やったんですよ。
ああ、しかもね。
そう。だからちょっとほっといたんですよね。
うん、うん。
で、病弱でいじめにあってたんですって。
ああ、もう最悪の状態じゃないですか、ね、
だからお母さんからしたら、
うん、
まあ優秀な方を育てますよね、うん、体健康とかね、
12人のうちで、
そうそう、うん、で見かねたね村の老人がこのリーにある時アドバイスをするんですよ、
うん、
人の心臓と肝臓を食べなさい、そうすればリー君君は強くなれるよって、
うん、
むちゃくちゃなこと言ってるんですよ。
そいつがやばいじゃん、まず。
そうなんですよ、
うん、
でリー君その助言を信じるんですよ、
うん、
ただ病弱でいじめにあってるような子供が、
うん、
人の内臓なんて簡単に手に入らないじゃないですか。
まあそれはそうだ
ね、
う
ん、だから人の内臓とか心臓肝臓は無理やから、とりあえず動物を殺して内臓を食べるようになるんですね、うん、
まあまあそれはそんなに悪くないけどね、うん、その本当に、まあ、
食べる人いるしね、
体に
鶏とかはね、そうそう、
肝臓に
中国とかでも言われてるしね、悪いところのものを食べなさいという、うん、でリー君なんですけれども18歳で第二次世界大戦が始まると陸軍の兵士としてビルマ、今はミャンマーなんですけれども出兵するんですね。
体弱かったのに。
そうそうそうそう、
うん、
まあその出兵できないほどの病気ではなかったんでしょうね、うんうんうん、で劇中では略奪やレイプなど日本軍の、ね、
そういうことか、
蛮行がリーの強行の トラウマになったなんて描かれてるんですけれども、
うんうん、
重要なのは戦場で砲弾を受けるんですよ、
うん、で本人が、う
ん、で寒さと飢えに苦しんだ彼が死んだ仲間の内臓をナイフで取り出して煮て食べたという、
うんうん、まあだから極限化で食べざるを得なかったみたいなことだろうね、うん、それは
これはもうほんまの話、
うんうんうん、
でここでリーはおじいさんに言われたね、
うん、ああ言ってたやつ
そう内臓食べなさいというのを思い出してあできてるわと、
うん、
要は戦時中に亡くなった仲間の内臓でもってじいさんが言ってたことを、う
ん
うんうん、まあこういうふうに
したんだ
そうなんですよ実現させるんですねで戦争が終わるとリーは親類を頼ってタイへ渡るんですね、
うん
うん、でまあ労働と今仕事に就くんですよ、
うん、
で言葉もあまりね使えなかったんですよ中国がタイ行ってるからね、まあ、タイ語喋れないですからで仕事はすごくきついんですって、
うん、
でやがて体調崩すんですよ、
うん、
で混乱した彼の頭に浮かんだものというのが仕事きついな体調壊したなどうしたいかなあ心臓と肝臓食えって言ってたなみたいな
ね事業競争が
そうなんですよ、うん、老人のアドバイスをまた思い出すんですよ
すごいずっとその言葉が離れないんだね
ずっとね、
うん、
多分唯一優しくしてもらったんじゃないですかね
ああそういうことか
そう最初に犯行に手を染めたのは1954年の4月、
うん、
市場を歩いていた8歳の女の子を見つけ、
うん、
手で口を押さえて殺害するんです、
うん、
で内臓は食べることができなかったんですよ
どういうこと
人がいたというところがあったりとか、うん、急だったんで、
うん、
ですぐ近くの湖へ投げてしまうんですって女の子をね、
殺しただけだじゃ
ん。そう。で次です。5月です。4月さっきの話がね。
うん、
次5月1ヶ月後、うん、2人目を殺害します、
うん。
街中で開催されていた結婚式で退屈そうにしていた11歳の少女を連れ出して、
うん、
手で口と鼻を塞いだ。
同じようなやり方だ。
で亡くなった少女の遺体をナイフで切り裂いて肝臓を取り出して煮た後に食べたと。
うん、
この時に言ってたんですけれども不思議に体中に力がみなぎる気がしたっていうふうに捕まった時に言ってます
うん
翌年です6月7歳10月下旬に10歳、
うん、
同じような手口で殺害します
なんか同じような子ばっかりだね
そうなんですよで、うん、今度は躊躇なく内臓を食べます、
うん、
もうその時には、
うん、
内臓を食べないとどうも生きてけんわっていうマインドになってたんですって
なんま中毒に近いでも
そうっすね
コーヒー飲まなきゃみたいな
そうなんですよ、うん、で5回目の犯行は11月、
うん、
被害者となったのは寺院で行われていたオペラ会場で失神した女性が連れていた4歳の娘、うん、めちゃくちゃなんですけど
すごいね、
うんうんまあ、たまたまだからオペラ会場行ったら女性が失神していたお母さん大丈夫って言ってたからその女の子連れ去ったみたいな感じですよ
もうどさくさ紛れも
そうなんですよ
甚だしい、
ね、すごいっすよね、うん、1956年2月6人目の被害者5歳の少女を襲った際は、
うん、
犯行現場に血まみれのライフと懐中電灯を忘れてしまった、
うん、
警察は別の人間を犯人として逮捕投獄してしまうんですね、
うんうんうん、
その2ヶ月後顔見知りの少年を殺めたのが最後の犯行、
うん、
捕まったいきさつは頻発する犯行に警察が取り締まりを強化していたっていうのがシンプルな理由なんですよ捕まったのはね、
うんうんうん、
で裁判ではリーに死刑が言い渡され判決書には処刑後も供養する価値はないというふうに正し書きがかけられた
すごいね
少女ばかり狙ってる少年少女を狙ってるからね、
まあ、まあまあでも確かにね、うん、
1959年9月16日銃殺刑執行されリーの死体は牢で固められミイラとしてシリラート病院の博物館で今も晒し物になっているという、う
ん、まあ見せしめっちゅうかね
これ、
うんうん、
よく見る、
ね
うん、ミイラなんですよ
気持ち悪い
そうリーさんねでこのリーがこのタイの人食い殺人鬼という映画のモデルになってる、
うん、でもまあ内容若干違うけど
そう若干違うんだけれども、ねまあ、それなりに同じですよというお話でした、
うん、はいはい、
はい、実際のはちょっと怖いですね
それを最下位にしてるんですね
これ最下位です、うん、僕の中ではね僕次が結構好きです
はい
これも何位か言いませんもん何位で終わるか分かんないから
そんなランキングする意味あるそれ
次のさっきよりも上の順位、はい、いきますブロンソン、
はい。
はい。
ブロンソンっていう映画。
映画です。
はい、
2008年、イギリスですね。公開のブロンソンは、現在、イギリスで最も凶暴な囚人と知られる、
うん、
マイケル・ゴードン・ピーターソンを描いた犯罪映画なんですよ。
うん、
人生の大半を刑務所で過ごしているピーターソン。
うん、
出所後わずか69日間の間に、同名の有名俳優にちなみ、名乗ったチャールズ・ブロンソンのリングネームで、ボクサーとして活躍するんです。 すごくね、ね、出所後69日間ですよ。
うん、
ね、映画でブロンソンって使われてたから、ほな、それ使わせてもらおうって言って、ブロンソンでボクサーとして活躍するっていう。う
ん、リングネームつけて。
すごいんですよ。面白いですよね。うん、映画はピーターソン役のトム・ハーディがですね、サーカスの道化師に扮し、ストーリーテラーとして自らの反省を語っていく。うん、だから僕の小さい頃はこんな感じでしたみたいな感じでね、語っていくんですよ。
マッド・マックスの
人。ああ、そうね、
うん。
で、ピーターソンはですね、1952年、ロンドン郊外のルートンという土地に生まれました。
うん、
とにかく有名になりたかった。ですって、
うんうん、
このマイケル・ピーターソンね、
うん。
でも特に才能もなく、唯一、俺何が向いてるかな、
うん、誇れるものは何だと、
何の才能があるかなと思ったのが暴れること。
もう超バカだな、うん、
俺の唯一の特技って暴れることやなと
超頭悪い
言ってるんですよね。、はい、で13歳で強盗を働きます、
うん、
13歳ですよ、
はいよ、
ね、少年の裁判所へ送られて、でそれを皮切りに車上荒らし、車の窃盗など、うん、頭を使わない犯罪を繰り返す。
暴れてる、
うん、ただ暴れてるだけ、うん、
バカだな。
で何度も警察の厄介になるんですね、
うん、
で1972年、20歳で結婚するんですね。
おー、できるんだ。
息子ができるんです、
うん、
で息子ができたから少しは落ち着くかななんて警察は思ってたんですけれども、うんうん、全然変わらない、
うん、
1974年、お手製の散弾銃で郵便局を襲って逮捕。
お手製ですよ。お手製って難しくない？そこに才能を感じるけどな。
すごいですよね。
それの道があったんじゃないの、まあ
ね、手先器用なんですね、うん。7年の実刑を受けて、初めてここで刑務所に入ります。
うん、
で、普通なら、
入ってなかったんだ
けど。入ってなかった。少年院ですね。
ああ、そっかそっか。う
ん、普通なら、4年も服役すれば仮釈放が与えられるんですけれども、ピーターソンは、この常識が通用しないと。
うん、
刑務作業を拒否、
うん、
ガラスの水差しで後遺症が残るほど他の囚人を傷つける。
うわ、あぶねえ。
そう、あと暴れる、
うん、
ただ単純に、
うん、
で看守にも断ることに歯向かうんですって。
すごいな。
そう、普通だったら4年やけども、こんなやつはもう出されんと、
うん、
外出たってどうせなんかやるからね、
うん、
でトラブルを起こすたびにですよ、あの懲罰用の毒棒に入れられると、
うん、
鎮静剤を注射されることもしばしばあったみたいな。
動物だなもん。
そうなんですよ、
うん、
でよそでその刑務所外で、
うん、
まあ、犯罪を犯してしまって7年の実刑受けたのに、この刑務所内で新たに要は暴力とか狂ってるから、うん、刑期が加算されていって、うんうん、イギリス中の刑務所をたらい回しに遭うんですよ。もうここじゃ無理、ここじゃ無理ってなって送られて、
まあ、
ここで無理、ここで無理って言って、そう暴力狂
う
からね、
うん、
ちなみにピーターソンは1976年、隣の独房の囚人を毒殺しようとして、
うん、
パーカーストの刑務所ってのがあって、パーカーストってのがあってね、
うん、
パーカーストの刑務所に移されたんですけれども、そこで悪名高きクレイ兄弟っていうですね、また別の悪がいるんですよ、う
ん、また暴れ者がいるんだ。
そうで、そこで、うん、その要はクレイ兄弟に遭遇してるんですね、
うん、
でピーターソン曰く最高の二人って言ってるんですよ。気があったぜ、そう、気があったぜって、
うん、
その後もピーターソンは、まあ、そこで影響を受けたのは分かんないですけど、獄中で変わらず看守だろうが囚人だろうが殴っては毒棒入れを繰り返すんですよ、
うん、
で彼とにかく腕力強いと。写真見る一回。
てか出さなきゃいいじゃん
って思うけど、これ61歳ですよ私。こんななのよ。
漫画のキャラ
で。そうそうそうそう、化け物だね、
本当に。ファイナルファンタジーのシドみたいな。
いや、そうですね。いや、ほんまムキムキなのよ。腕力めっぽう自信持っていて、
うん、
もうその体は驚くほどもう筋肉があると。
うん、
で、署内で、しかも筋トレにはまるんですよ。
うわ、立ち悪。
ね、どんどん強くなって
る。
そう、うん、時間があるから。1日3000回の腕立て。
うわ、怖っ。
刑務所にいながら、フィットネス本を出版。
すげえ。
それほど体筋肉あるから。
うん、
ね。多分あれじゃないですか、刑務所の中で鍛えられる方法みたいなの分かんないけど、うんうん、ね。素手で、
刑務所
毒棒の鉄のドアをひん曲げたという伝説もあると。
それもう、化け物だよ。
化け物ですよ。
うん。
うん。だからアンチェイン。
鍛えんのもやめさせなきゃいけなかったよね。いや、
そうなんですよ。だ縛り付けて、ね、動けないようにしとかなきゃい
け
ない
よ。そうだよって思うけど。
もうむちゃくちゃすごいと、
うん、
でこんな男に暴れられたら刑務所側もう始末に負えんと。
いや、ほ
ん
とそうね。
やがてイギリスで最も凶暴な囚人と名付けられたピーターソン、
うん、
ついにこれもしかして精神的に疾患じゃないってなって、
そこで
精神病院に送られるんですよ、
うん、
でそれは実は、
うん、
今ね、そこでって言ったじゃない、俺も思ったんですよ、
うん、
なんで 精神病院に送られたりすんのと思ったんですよ。
今のタイミングでだよね。
そう違うんですよ、うん、これ実はニュースとかには、うん、ちょっと精神的に患ってんじゃんっていうための、
うん、
フェイクで薬漬けにされます、
うん、どういうこと？
薬漬けにされて動かないように。
ああそういうことね。
そうなんですよ。
あのまあやっちゃいけないことなんだ。
そう鎮静剤打ちまくるみたいなのとか。ああ
そういうことか。
そうそうそうそう、薬品で、うんうんうん、要はおとなしくさせようと、
うん、
薬漬けにするんですよ。
あの公には言えないから。
言えないから
理由をつけたんだ。
この年でもまだ暴れるっておかしいよ
精神的におかしいんじゃないか
じゃないこれって言って、まあまあまあ、おかしいよこれってなるんですけども。
なるほどね。
なぜかですよ、
それぐらい手に負えなかったんだ。
普通だったらちょっとクッとね黙っちゃう
ってなるよな。
ですけど、うん、全く衰えなかった。
すごっ。
屋根によじ登って大暴れ
悪くなってんじゃないより
で、うん、もうドアぶち破ったり、
うん、
それこそスタッフぶん殴ったりして、
うん、
施設に数千万円単位の損害を与える。
すげえ
化け物なんですよほんまに
面白いな、
ね、
もうここまで来ると面白いわ。
そうで精神病院をね、
うん、
そう薬弱かったんちゃうんとかいろいろあって。
そうだよ、増用の麻酔とか打っちゃいのよ。
次は精神病院を転々とします、
うん、
なんですけれども全然改めない。
うん、
でついに
改められないよな。
もう政府はこんなやつはもう無理やということでサジ投げるんですよ、
うん、
でこんな無法者に税金を使いたくない。
いや本当そうよ。
ということで、うん、どうなったか釈放します。
なんて死刑だろ普通逆じゃない
死刑ないから。そうだからもううちじゃもうアメリカでは
なんで釈放になるの。
こんなやつがもうボロボロにして、
うん、
ね、
それ前提作ったら、うん、みんなやるよ
暴れ出すよね、
うん、
税金使いたくないということで1988年10月30日ですね、僕が生まれた年ですよ。
意味わからんわ。
ピーターさんを
マジでイカれてるよこれ。
釈放します。
あは
14年ぶりですシャバは、
うん
うん、34かな。
すごい本当浦島太郎状態
ね。最初のケーキの2倍の時が過ぎていたっていうね、う
ん、最初数年だもん
ね。7年って言ってたからな、ね、うん、でまあ、シャバに出たピーターソン、
うん、
ナイトクラブを経営していたかつての刑務所仲間と出会うんですね、
うん、
刑務所の中で知り合った、
うんうん、
で地下ボクシングに参加するんですよ、
うん、
で
やりてんだ
憧れのね、うん、俳優と同じチャールズ・ブロンソンというリング名をつけて客前に立つんですよ、
うんうん、
さっき言ってましたよね。しかしですよ、仲良くなった女性に指輪をプレゼントしようと、
うん、
宝石店を襲います買うんじゃねえんだっていうね。
まあ、でも買うの概念もないんだろうね。
そう
最初から。
で出所69日目で逮捕、また刑務所に戻ります、またね、そうなんですよ、刑務所に戻ります。
またじゃん、同じことじゃん。
ただ、
うん、
またピーターソンですよ、
うん、
どうせ暴れてたら出所できんじゃんっていうことで、
そう思うよな。
もうほんまに前は腹立つことに対してうわーっと暴れ振るってて、
うん、
でたまたま今回はこういうことが理由で釈放されたから、今回もう暴れたら釈放できるって分かってるから、
うん、思うよな。
意味不明に暴れるんですって、
うん
うん、
でより立ち悪いよ、ね、
そうなんですよ、うわーって暴れるんですけど以前とは少し違う、
うん、
なぜか、
うん、
刑務所の美術教師ダニエルソンに絵の才能を認められるんですよ。
は、
うん、絵って楽しいな
ってなって、だいぶ話変わってきた。
暴力よりもこれ絵の方が楽しいな、これおもろいなってなって絵を描き始めるんですね、
うん、
で彼はこの絵ということに喜びを見つけて、
うん、
その凶暴さとは真逆のユーモアあふれる絵を次々と描いていくんですよ、
うん、
で刑務所側もこれでね彼は少しはおとなしくなるんじゃないかなと期待するの。実際に暴れるのをやめて絵に没頭する日がついていくんですね。絵描いてる
日は少なくとも暴れてないもんね。
だからあ、よかったなと思ったんですけれども、
うん、
その期待はもう簡単に打ち砕かれます。
なんで？
というのも自分のことを全部理解しているかのようなダニエルソン、
うん、
要は絵を描いてね、
うん、
君おとなしくなったねとか、君に足りなかったのはあなたを自分で肯定してあげることなんて多分言ったんですよ、
うんうんうんうん、
そんなことを言う自分のこと全部こいつ理解してるの喋ってんなってダニエルソンに腹立てて、
うん、
彼を人質に立てこもります、うん、ちょっともう分かんないですこの人。本当に
本当に分かんないわ、
うん
うん、
で立てこもるということは何か要求があるのかなと思うじゃない。
そうそうそうね、うん、出せとかね、そう、 そういうことなのかな。
なんもないです、ただ立てこもるだけ
でも、ま、気に入らねえから
意味不明、こいつがむちゃくちゃなこと言ってんだよ、立てこもるだけなんですよ、
うん、
で44時間後に突入した、
だいぶ頑張ったな、
うん、刑務官らと殴り合うだけ殴り合って制圧される。
うん、
うん、
まあそれ勝つ数には勝てないよな、ね、
でピーターソンはその後何度か出所しては強盗を働いてすぐに刑務所に逆戻り、
うん、
ね、これを繰り返し現在も服役中という化け物なんですよ。
これが生きてる人なんだ。
モデルになったブロンソンというですね映画、うん、イギリスのものなんですけれども、
すげー面白そうじゃん。
そうなんですよ、まあ、こういうお話がありますよという、
うん、
まあ、あんまね知られてない映画ですけどね。
知らなかったから
、うん、なんですよ、
面白い
というお話でした。
だってそれ超えらんないよな。
あれもう一本じゃん。
そうなんだ、
紹介できるの、
うん、
どうしようかな。ちょっと選ぶ。じゃあちょ映画名だけ言いますわ。あのワンダーランドっていうポルノスターがギャング4人を殺害するっていう映画があるんですね、
うん、
かチャップリンの遺体を誘拐する事件っていうのがあるのと、
うん、
あとマーダーインクって呼ばれた暗殺のプロ集団の話、うん、どれがいいですか。
チャップリンかな。
チャップリンいきましょう。じゃあチャップリンいきます、うん、これ最後ですね。これが1位です
そんなのある。
いやいや全部面白くって、
う
ん、チャップリンからの贈り物、
うん、
これ2014年です。フランスなんですけれども、
うんう
ん、グザビエ・ボーボアという監督さんが作られたもので、
うん、
1978年に起きたチャップリンの遺体誘拐事件を遺族の全面協力のもとに映画化されたというお話があるんですね、
うん、
でチャップリンが晩年に過ごした実際のお屋敷とか、
うん、
墓地をロケ地にチャップリンの息子とか孫娘もこれ出演しているというですね、ちょっと話題になった映画なんですね。でですね、まあ没後40年以上経った今でもなおですね、世界の喜劇王として愛されている、まあ、チャップリンですよ、
うん、
かなりねファン多いです、チャップリン。未だに彼は1977年のクリスマスの朝88歳で亡くなられているんですね、
うん、
で1978年墓から棺が持ち出されるという珍事件が起きるんですよ、
うん、
でこれでさっき言った映画チャップリンからの贈り物なんですけれども、
うん
うん、まあ、このチャップリンの贈り物というのはチャップリン遺体誘拐事件を題材に喜劇王の遺体を盗み家族から身代金を奪おうとした男性2人組の間抜けな犯行をほぼこれ忠実に描いている犯罪コメディなんですね、
うんうん、じゃあもう映画見れば大体は分かるんだ。
そうなんですよ、うん、もうほぼその通りに作ってます、
うん、
まあ、話をねちょっと説明していくと、うん、チャップリンが亡くなった2日後の1977年12月27日、
うん、
彼の遺体はスイスのレマン湖を見下ろすベベイ墓地に埋葬されます、
うん、
でそれからですね2ヶ月が経った1978年3月の2日の朝、
うん、
墓地の管理人が墓荒らしに気づくんですね、
うんうん、
それっていうのがいつも花でいっぱいあったチャップリンの墓所が掘り返されて中見ると要は棺がなくなってたと、
うん、
でチャップリンの遺体誘拐のニュースはあっという間に、まあ、世界中を駆け巡ります、
うん、
で未亡人のウーナ、
うん、
チャップリンの元奥さんですね、
うんうん、
当時52歳と子供8人が暮らすチャップリン邸に遺体と引き換えに約1億円を要求する電話がかかってくるんですよ、
うん、すごい。
そう、それっていうのが遺体誘拐ニュースが、まあ、世界を駆け巡った数日後の話らしいですね。だからみんな知ってるんですね。でウーナは夫は天国と私の心の中にいます、
うん、
ですから身代金私はお支払いしません、
うん、で意味ないよと遺体をやってもら
う。そうなんですよ、
うん、
遺体ただの遺体ですと、
うん、
もう夫の魂というものは天国にあるし私の心の中に思い出はあるから別に支払いしませんよつって、
うん、
で犯人たちは、
うん、
もう関係ないですけど、
うん、
ほんだらもう子供たちに危害加えますわ
もうひどいねそれ
って言うてくるんですよ。
めちゃくちゃすぎるわ、
うん
うん、
で映画では時間経過が不明なんですけれども実際は最初の電話から3ヶ月も身代金を払えとか、
うん、ああ言って続けたんだ。
そういや払わないっていう応酬が続いてるんですよ。
3ヶ月だったんだ。
そうですよ、
うん、
その間犯人たちはまるでルーティーンのように同じ公衆電話のボックスから電話をかけてきてたんですよ、
う
んうん、はいはいはい、で27回に及ぶ電話をいつも対応していたのはチャップリンの娘で、
うん、
当時34歳ので女優やってたジェラルディンだったんですね、
うん、
で劇中ではイギリス人の、まあ、軍人の秘書が対応していたと、
うん
うん、元イギリス人のそうそう、うん、元英国軍人の秘書が対応したとこになってるんですけれども本番は 娘だったんですね、うん、で彼女はあの演技でね会話引き伸ばすんですよ、
うん、
もうやめてくださいよもうみたいな女優やから、うん
うん、
そのやめてくださいよどうしようかな、
うん、
みたいなあっちも言うんですよ、うん、そしたら警察が逆探知に成功します、
うん、アホやけど、ね、できたんだ、
うん、 で発信場所が分かるんですね、
うん、
逮捕劇も劇中と同じなんですよ全くね、うんうん、業を煮やした犯人が思わず明日の朝9時半にお前電話するからな
予告して予告電話をして
そう予告するんですよ、
うんうん、
お前絶対電話するからなって言うんですよ、
うんうん、
えいや場所分かってんでこっち行って
ってならんけどねなるん
です
よ。
で警察を、まあ、2人ずつ配置して怪しい人物が電話かけに来るのを待ち伏せすると、
う
ん、いくつかあったんです電話ボックスがね、
まあ、それそうだろうな、う
ん、で犯人逮捕に至るという、
うん、
アホなんですよむちゃくちゃ
アホだね、うん、
で、事件の主犯はポーランド人のローマン・ワダス、
うん、
24歳若いんですね、
うん、
で自動車整備士なんですね、
うん、
新聞でイタリアのギャングが誰かを脅迫するためその家で亡くなった人の遺体を誘拐したという本当にあった事件の記事を読んだんですよ、
うん、
あこれできるんやということでそうで計画を立てたって言って、
うん、
で自分の整備の工場をですね、まあ、その建設する資金を調達するのが目的だったんですって。自分で工場を、まあ、建設したかったと、
うんうん、
自分が勤めるんじゃなくって、
うん、
それの資金をちょっと欲しいなっていう調達するためで目的で要はチャップリンの遺体を盗んだんですって、
うんうん、
体力に自信のなかったワダスはですね筋肉自慢の知り合いブルガリア人のガンチョガネフこれは当時38歳らしいですね、
うん、
を誘って墓掘りにちょっと手伝ってもらおうと、
はいはいはい、
うん、で筋肉あるからうってつけやということでで正規の誘拐事件はあまりにもお粗末に終わってしまう、
うん、
で逮捕に至る、まあ、過程もね、まあ、アホやし、うん、その後劇中に出てくるあの麦畑に隠していたチャップリンの棺を掘り出す下り、
うんうん、
これが
確かにどうなったんだってなる
よ、ね、この時犯人の2人は棺を埋めた場所を忘れていてどこ埋めたっけってなって
取引もじゃあまともにできなかったんだ
そうなんですよ、
うん、
もしあっちがじゃあ返してくださいってお金渡したとしても、
ね、あれどこ
だったどこだっけってなっちゃう、うん、場所を忘れていて警察が金属探知機を使って探し出して
もう爪甘いな
アホなんですよこれ、
うんうん
うん、まあ、この映画では麦畑だったけれども実際の場所はあのレマン湖畔のトウモロコシ畑だったらしいですね、
うんうん、
場所忘れてしまった、
まあまあまあ、
うん、で映画では法廷シーンがあるものの判決は明確にされていない実際は、まあ、墓掘りのあの墓掘りとあと恐喝未遂で有罪となって主犯格のワダスには4年半の、重労え何これあはい主犯格のワダスには4年半の重労働が課せられて力自慢のガネフには1年半の執行猶予が与えられたというお話です。でこれ新聞がね日本でも実は大々的に取り上げられておりましてこういうふうにねチャップリン盗まれるっていうふ
う
に新聞にはなってるんですよ、
うんうん、ね
車で墓地から棺ごとって書いてますね身代金目当てかなんていう風になってるんですけれどもこういうほら棺が掘り起こされた穴が ね、
うん、
そうそう風にだってこれも
穴も埋めてねえんだな、
はい、朝日新聞さんです夕刊ですね。
うーん
こういう風にまあちょっと映画になってるけれども実はものすごく怖かった事件だったとか、
うん、
ものすごいこっちアホやなっていう事件が元になっているよというランキング、
うん、
まあ何位だ何位か忘れたけど
いや3つしかやってねえ
し3つっすか嘘でしょ
3つしかやってない
じゃあベスト3でした、
うん、
そのベスト3を僕言ったけれども多分一番最後に紹介したのが3位やな
そうだね、
うん、最初が2位、
うん、
ブロンソンが1位
ブロンソンが一番面白かったわ、うんうん、
その順で皆さんお願いします
いや前が整理してこいよそこ知らねえわ
本当はちょっと
なんで心で整理しない
といけ
ない
んだよ暗殺集団がちょっと面白かったんですよ。
あそうなん
話がね、
まあ、でも俺が外れ引いたわけね
岸本さんのせいですね
外れ入れとくなよ
確かに今度ご紹介しますそれに関してはね、
はい、
はい、以上ですありがとうございました。